安息日に主が街道から出てきて、そのままシモンの家に入っていきました。ところでシモンの姑が熱病にかかり横たわっていました。シモンは家庭を築いている家長でした。姑の立場で娘をシモンに嫁がせた母親としては、娘の幸せを望む母親としての最低限の希望と娘婿に対する期待もあったことでしょう。ところでガリアヤの湖で漁師として生計を立てていた娘婿がある日突然イエス様に呼ばれたと言って、していた仕事まで投げ捨てて家族の生計の責任を負わねばならない家長が、家族の世話はせずイエス様だけについて回りながら、本人だけでなく兄弟が同じように人を釣る漁師になると言って出歩いている状況は尺に触ってしょうがなかったでしょう。このように見ますと、シモンの姑が娘婿とイエス様に対する憎しみと憤怒で心理的に辛さを味わっていたであろうことはたやすく共感できると思います。本文ではこの熱病が医学的にどんな病だったのかはっきりと語っていませんので、病名を断定することはできませんが、ルカは医者でしたので、マタイ・マルコの福音書では就職後なしで熱病と表記しましたが、ルカの福音書では重い熱病と表記することで、40度近い高熱が同伴し体を支えるのもつらい湿気の多いガラリア湖付近でしばしば発生した風土病と判断したようです。しかしそれは精神的な疾病か、あるいはギリシャの医学用語で重い熱病を患っていたという表現だけでは、悪霊に疲れて生まれた病なのか、ずっと重い熱病で苦しめられている姑の熱病に対するこれ以上の具体的な言及はないため、何の病か断定は難しいです。ただしこの熱病にかかった姑を治療なされたということです。今から本文の内容を頭の中に描いて考えてみなければならない問題があります。イエス様は安息日であるにもかかわらず街道から出てきてシモンの家に入っていき、姑の熱病を治してあげました。私たちの関心はシモンの姑が患っている病が何の病気かに関心を持ちます。しかし事実、私たちはどんな病気なのかが重要ではなく、その病を通して主が何を語られようとしているのか、ここに関心を持たねばなりません。主は病気を治す奇跡を見せてくださいました。奇跡とは何であるのか、韓国で最も賢いネイバー知識人で検索してみました。そこでいろいろ見つけましたが、定義は物質系で知られる自然法則を超えたり、その法則に対する私たちの知識を超越した事件、または超人間的な摂理に従って発生した非凡で破壊的で非正常な事件、普通二次的な原因とその結果のために現れるが、人としては説明できないこと、または神が天使や使者を通し伝えられるメッセージを確証するための神様の摂理によりなされる物事と説明しています。マタイ・マルコ・ルカの3つの共感福音書では、奇跡を表す言葉として2つの単語が主に使われています。1つはギリシャ語のテラスで、奇跡、奇事と翻訳されました。とても驚くという意味が含まれています。もう1つはティナミスで、能力と翻訳されました。この単語が意味するのは、その能力の究極的な原因が神様にあるということです。聖書でいう奇跡とは、神様の方からある目的が終わりになられて私たちに近づいてこられて、人間の知識と経験を超越し私たちの真ん中に現れる事件なのです。その事件は偶然になされる出来事ではなく、はっきりとした目的がありました。奇跡とは人間への神様の啓示的な事件であり、御言葉です。神様は私たちにいろんな方法でお語りになられます。特にイエス様が語られる方法を見ますと、 1番目に格言で語られます。ヨハネによる福音書15章5節です。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。主曲の御言葉です。このように格言的な表現で多くのことを教えてくださいます。2番目に歴史的実験を通じて物語でお語りになられます。イスラエルの民が出エジプトの時見なかっただろうか。たった数字で行ける道を40年間苦労することになった理由が何であるか考えてみよう。アブラハムがイサクをモリア山で焼き尽くす捧げ物として捧げたが、どうしてそのようにできたのか考えてみよう。このように歴史的な一つ一つの事件が骨の中まで刻まれる教訓です。このようにイスラエルの歴史的事件を挙げて説明なされ、この事件を通じて悟らせてくださり、わかるように説明なさいます。3番目に説教でお語りになられます。イエス様も説教を通じて お語りになされました。私たち成熟者クラスの2回目で幸せについて学んだ時、イエス様が交渉外を始めながら最初に行われた体系的な説教が三条の水訓、八つの幸せについての御言葉ですが、その三条の水訓がまさにそれです。人間の最大の戒心事を看破なされ、誠に幸せが何であるかを宣言しました。いや、本当に素晴らしい説教です。四番目に、比喩でお語りになれます。種まく人の比喩、善良なサマリア人の比喩、毒麦の比喩、畑に隠された宝など37つほどになりますが、イエス様の教えの中で3分の1が比喩の御言葉です。比喩を通じて天国を説明なされ、救いを説明なされ、恵みを説明なされ、悟らせてくださいます。5番目、イエス様の一生、行い、それ自体を通じてお語りになられます。行かれること、来られること。38年の間の病人にお会いになられ、会員して捕まった女性に会われ、救ってあげ、静かに明け方に出て行きお祈りをし、時には夜を徹してお祈りなされる姿を見せてくださいます。それ自体が感動的で、イエス様の一挙手一投足、細細な一つ一つの動作まで、全てが教えであり御言葉です。特に最後に、本日奇跡を通じてお語りになられます。汚れた悪霊に疲れたものを治してあげ、ハンセン病にかかったものをきれいに治してあげ、中風患者を治してあげ、あらゆる病の人々を治してあげ、海を沈め、今日特別にシモンの姑の熱病を治してあげました。奇跡はすなわち御言葉です。奇跡は具体的な事件として現れた神様の御言葉です。目で見える御言葉であり、触れて確認できる御言葉です。奇跡自体が目的ではなく、この奇跡を通してお与えなさろうとする御言葉に目的があると言えます。奇跡を見せてくださるときは、それが示してくれる教訓的意味を悟ることができなければなりません。それで奇跡は啓示であり、すなわち御言葉です。神様は奇跡を通じて人を謙遜にしてくれます。その驚くべき奇跡の前に謙遜になるほかありません。主は夜通し魚を一匹も捕まえられずにいたシモンに近づいてこられ、沖に出て網を下ろせとおっしゃいました。ガリラの海で長いこと生業としてきた熟達したシモンの考えでは、この若いイエス様の言葉を人間的に考えるとき、とんでもない話ですが、言葉通りに従いました。そうしたところ、網が破れそうになるほどたくさんの魚が取れました。ペテロはこの奇跡の前にひざまずくしかありませんでした。網を全部捨てて主に従っていくしかありませんでした。この大きな能力の前にひざまずくしかない存在であることを確認させてくださいました。奇跡を通して、 傲慢な人を謙遜にしてくださり、頭の固い頑強な人を柔和な人になさいます。このように奇跡はすなわち私たちにくださる御言葉であり、事件に現れた主の権能です。奇跡は論理的あるいは知識で論じられるものではありません。神様の全知全能なる能力の前にどうして人間の知識で進み出ることができるでしょうか。ただ信仰でのみ答えることができます。イエス様がシモンの姑の熱病を治してあげましたが、この日は安息日でした。ルカによる福音書4章38節です。イエスは街道を立ち去り、シモンの家にお入りになった。安息日には主はカファルナウムの街道で神様の御言葉を教えられ、悪霊に疲れた人を治されました。そして街道から出てシモンの家に行かれたのです。主が街道から出てきたということは、礼拝を捧げてきて出てきたということがわかります。私たちはしばしば手術をどうすれば聖なる日として守れるかと尋ねます。主日を主日らしく神々しく過ごそうとすると、本当に問題も多く心配も多く言いたいことも多いです。手術を神々しく過ごすと言っても、土曜日夜遅くまで一生懸命働く方もいらっしゃいます。そしてまた映画も見なければならず、デートもしないといけません。ですからいろんなことをして、いよいよ主日にあり礼拝を捧げるために座っていようとする、とてもだるくて眠気が徐々にやってきます。こんなことが問題になるということです。とてもだるくて眠気が徐々にやってきます。居眠りしながら座っていて、家に戻るともうすることがなく昼寝をします。これらのことがいろいろと問題になることがありますが、私たちの教会に四部礼拝があるのが本当に感謝すべきことだなと思います。それで主日を神々しくしっかりと守ろうとすると準備が必要です。土曜日は平素よりももう少し早く眠ればだるくないでしょう。時間を合わせて、ね、遅れないように教会に来ようと思えば、化粧を2時間しないといけないと急がないといけません。イエス様が手術を守られた様子を見ますと、とても具体的でした。イエス様は街道を出てきて弟子の家を訪問しました。そしてシモンの家に行って姑の重い熱病を治してあげました。こんな主の姿を見るとき、主はこのような幸せな出来事で時間を送らねばならないということを学ぶことになります。ヨハネの福音書5章を見ますと、イエス様がベトザタの池を訪ねて行かれます。この日も安息日でした。すべての人々が安息日の規例通りに安息日を守っていますが、イエス様はこのエルサレムで最も寂しく愛を必要する人々が誰であるかを思い尋ねていきます。ベトザタの池に38年患者が横たわっていました。家族もいず、誰も面倒を見てくれない捨てられた不幸な人です。この池の水が動くとき、先に入って願いをかけたいのですが、自分を抱えて一緒に入っていってくれる人がいません。イエス様はこの寂しく切迫した人を訪ねていき、会ってあげます。安息日をとても大切に守られたのです。主をどのように守らねばならないのか、その良い手本を示してくださったのです。主日には近くの区域の人々や奉仕チーム、家族に一回ずつ会ってお茶を飲みながら語り合ったり奉仕をしたり、区域の人々の中に病院に入院した信徒の方がいらっしゃるなら訪ねて行って慰めもしたり、特別に会わねばならない隣人がいるならば、と扉を叩いて見て挨拶もするのが主を信じる人が手術にせねばならないことです。このような美しい様子も以前のようではありません。連休になるとどこに行くのか、ハイウェイは 非常に渋滞して、空港は麻痺するのがほど大変混雑します。前の家で人が亡くなっても分からず、数ヶ月過ぎて不臭がしても知らずに暮らします。イエス様が街道で礼拝を捧げた後、弟子の家へ行かれて、手術の時間を有意義に過ごす様子は、私たちが手術にどのように過ごさねばならないのかを行動で見せてくださった主の御言葉です。次に、私たちが学べることは、シモン自身は姑の病気の治療を焦って頼まなかったということです。シモンは相当に性格が短気で荒い人物です。イエス様を家へ連れて来たならば、すぐにでも話を切り出して直してほしいと頼まねばなりませんでした。教官福音書全すべて見ても、イエス様を連れてきたのは、姑の病気を治すことを頼むために意図的に連れてきたのではありませんでした。ところが、38節の御言葉を見ると、人々は彼女のことをイエスに頼んだと記録しています。イエス様が来られたという便りを耳にして集まった人々が、むしろシモンの事情を知り、代わりにそれを申し上げて頼みます。その時、主が姑の病気を癒してくださいます。主はこのことをすでにご存知で、癒してあげようと来られたものと考えられます。私たちはいろんなお祈りをしますが、シモンの立場から見ますと、姑の熱病を治してくださいとは祈りませんでした。祈りはしませんでしたが、応答してもらえる恵みはどんな人に与えられるのでしょうか。シモンのように主にぴったりとくっついて回る人がこのような恵みを受けます。礼拝が生活になり、生活が礼拝になって生きていく人に与えられる恵みです。シモンのように主と同行する人に与えられる恵みです。4章39節をもう一度見てみましょう。イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると、熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一同をもてなした。この聖句を細かく分けて詳しく見てみましょう。枕元に立って、これはマルコによに福音書では手を取って、マタイに福音書では手に触れられると記録されています。マタイとマルコ、ルカは皆この記事を同じように記録していますが、シモンの姑の高い熱を治療する過程においては、ルカが少し違いを見せて記録しています。同じ本文で、マタイとマルコはイエス様が患者の手を取って手に触れられると起こされた結果、熱が去ったと記録し、イエス様の多情多感である姿を強調した反面、ルカは身体的な接触には言及せず、御言葉として熱を叱りつけられた事実だけを記録しています。ルカは医療的な治療の行為の叙述は省略し、ただイエス様が御言葉一言で熱を治したことで、この出来事を叙述することで、主の御言葉の権勢と能力を強調しています。御言葉一言で天地を創造なされたその神様の能力で、長い間人を抑圧してきた疾病を治められたことを見せてくださいました。熱は去り、この御言葉は病気を擬人化しています。人が病気にかかったのではなく、病気にとらわれた、そのように表現しました。病気というものの奴隷になったという意味です。もともと人は自由で思う通りに活動したいのに、望まない病気にとらわれているという御言葉です。これを自由にさせるのことが主の御言葉です。疾病から自由にさせる能力が主にあるということを見せてくれているのです。もてなした。今、高い熱でよかっていた人がすっくと起き上がって、すっかり治ったからでもてなしたとおっしゃいます。家庭に患者がいますと、すべての物事はその患者一人を中心としてもあります。皆がこの患者に縛られていましたが、主が病気を癒してくださることで、高い熱を押し合って心配を退けてくださいました。 そうして主が問題の解決者になってくださいました。すべての問題がイエス様の中で解決されました。シモンに向かって私に従いなさいとおっしゃり、一方では家を離れることによって家庭に問題となることが起こりました。もし少しでも困難なことになるならば、主が責任を負ってくださるという貴重な教えがここに現れているのです。シモンの姑は健康を回復するや否やもてなしたということです。すぐに起き上がって感謝の心でイエス様と一同をもてなしました。神様が私たちに健康を贈り物としてくださったのは、いつも他人に奉仕することに努めるようにするためであることを見せてくれたのです。40節40節をお読みいたします。日が暮れると多くの病人たちが噂を耳にして主を訪ねてきました。安息日に一日中お働きに力を尽くした主は、ヘトヘトに疲れているにもかかわらず、相変わらず病人たちに手を置いて癒してあげました。主はご自分を訪ねてきた病人たちに何の条件もつけず、病人たちを区別もせず、ご自分の力と真心を尽くして病人を癒してあげました。噂を耳にしてきた人々は、あの人の病気を癒したのなら、その方は自分の病気も癒してくださる方であると信じました。あの人の問題を解決してくださったなら、自分の問題も解決してくださる方であると信じました。これがまさに信仰であり、奇跡を通して掲示された御言葉に対する正しい答えは信じて従順することです。この時代は多くの人々が困難を経験しながら生きていきます。信仰的に、経済的に、人間関係に、職場、学業、結婚など、自分自身の力では解決できない問題と苦痛の中で高い熱に苦しんでいます。教会も、教会が大小を問わず、大きければ大きいなりに、小さければ小さいなりに、多くの教会が大小の問題を抱えて苦しんでいます。主は今日の御言葉を通じて、主の足跡を通して、奇跡を通して見える御言葉として私たちに掲示してくださいました。シモンの家を訪問して、彼の家庭の困難を解決してくださる主の姿をお見せになられました。聖なる主日はどのように過ごすのが教会と主を愛するクリスチャンらしい人生であるか、自ら自分自身のお働きを通して見せてくださいました。クリスチャンはイエス様を主であり、キリストであることを信じることで神様の御国へ入っていきます。神様の御国の本質は、その御国の王であらせられるイエス様の教えと統治に素直に従うことです。したがって神様の御国へ入っていくということは、イエス様の統治を受けるということであり、この方の教えに服従するということを意味します。その時に初めて安息を享受できます。教友の皆様、青年の皆様、主の体である教会を愛しますか？主が見せてくださったことを鏡として主日を神々しく守り、一人一奉仕を必ず実践してください。宣教200周年に向けて進んでいく私たちの教会が、現時点で必ず必要なことは、青年の皆様の参加が切実です。主が見せてくださったように、阻害された隣人を自分の体のように愛して、大事にし、世話をしてください。そうすれば各自の信仰も大きな信仰として育っていく奇跡を見ることになるでしょう。ないものを欲望で求めて、得られなかったと言って力を落とさず、くださったもので何ができるかを考えて実践するならば、私たち皆の労苦を通して、 隣人が生き、教会が生き、福音が述べ伝えられ、私たちが望む通りに神様の御国がこの地にも成し遂げられる驚くべき奇跡を体験することがになるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、感謝いたします。言葉は肉となってこの地上に来られ、自ら見せてくださり、私たちを呼んでくださり、お教えくださり、導いてくださったことに感謝いたします。特に神々しく幸福な主日をどのように過ごさねばならないのか、主の姿の中で真理を学ばせてくださったことに感謝いたします。主がご自分の人生を通じて見せてくださった主の御言葉を心に刻みつけて実践しながら生きていく主の弟子にならせてくださり、シモンのように主と同行するとき求めなかったものまでも受ける恵みを享受させてくださり、御言葉に従って生きていくときに短くない主の御手が私たちを保護なさり、お導きになられる奇跡を経験しながら幸せな人生を生きていく主の御子供にならせてください。そうして個人が生き、家庭が生き、教会が生きる神様の御国がこの地にも成し遂げられる奇跡を見させてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。